田中と
俺にも言わせろ。
再び田中とさんです。こんばんにゃ
こんばんにゃ
私がこんばんにゃって言わなかったんで、
そうそうそう、
入り方が分かんなかった。
あ、そう、待っちゃいましたね、うん、いや、どうしたのかなと思って今見て。
さあ、オープニングに引き続き、はい、このコーナーにね登場していただきました、うん、田中とさん、
は
い、
まあ、このコーナーのね、うん、主ですから本来は。
そうですよね、
まあ、普段通りですよね。
いつもはここからなんですけどね、
はい、
ちょっとね、準備運動、喉の準備体操みたいなオープニングでできたところで、今回はこのコーナーからいってみましょう。田中とのアーティストピックアップ。一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです、
はい、
今回はどのアーティストを取り上げますか。
はい、今回はね、まあ、日付が変わって8月3日ですよね、今ね、
はい、
あのメタリカのボーカル&ギタージェイムス・ヘッドフィールドの誕生日なんですよ。
あ、そうですか、
はい、
う
ん、ということでメタリカピックアップしたいなと思っております。はい、メタリカはね、1981年にねアメリカの西海岸で結成されまして、世界で最も成功を収めたメタルバンドと言われてるんですけれども、うん、まあ田中さん、もともとはあれですもんね、メタル好きなんですよね。
そうですね、しかもメタリカ結構好きで、来日公演3、4回見に行ってます、
ね、
う
ん、おお、はい、行ってるね、
はい、結構行ってます、
ね、まあ来てたからね、メタリカね、
そうですね、
うん、よく日本にねライブしに来てたんで。
そうですよ。
でももともとメタル好きっていうのは、
はい、
どういうきっかけでメタルが好きだったの。
メタル好きなのはもう多分自分の年代の 同級の人間がもう音楽はメタル以外はみたいな人が多かったんで、
そうなの。
そうなんですよ。そのちょうどその仲間内がそんな感じだったんで、
うん、
そのイメージにただハマっただけですかね。
うん、そっからまあメタリカにね行くわけじゃない。
はいはい、そうですね、うん、
メタリカをこう知ったきっかけみたいなどういう感じ。
まあでも普通にもう有名になってて、あった感じですかね。結構そのメタルの中でもポップというか。ちょっと違かった気がするんですけど、でもこれがもうザ・ヘビーメタルみたいに言われてるけども、なんかヘビーメタルってもうちょっと違うイメージが自分の中であったんですけど、もうザ・ヘビーメタルがもうメタリカじゃないですか、今の人たちっていうか、うん、全国でなんで、そこに吸い込まれた感じですかね逆に、う
ん、何年そのメタリカを知ったのが、いつぐらい、
何年だろう。でも一番最初から知ってますよ、多分出たてから知ってるような気がします、名前とかは。
なんかほら80年のデビュー当時はさ、
はい、
いわゆるこうスラッシュメタルって言われてて、
そうですね、
もうほらスピードが速くて、
はい、
激しくて、まあ一本調子っちゃ一本調子なんだけど、何度聞いても飽きないところがメタリカのいいところみたいな感じがあったじゃん。
はいはい、
それで90年代になると
ちょっと重め
と、そうね、ちょっとこうテンポもさ、
そうね、
ちょっと落ちてみたいなね、
はい、
うん、感じだったんで、聞くところからちょっとメタリカの評価ってちょっと人によって違うのかなと思ってたんだけど、
そうですね、基本的にその90年代ぐらいのそのちょっと重くなった感じが、
うん、
多分一般的に知られてると思うんですけど、その前のベースがなんかなくなったんですけど、事故で、そのベースとかがすごいかっこよくて、指弾きですめっちゃ速いんですよ。
すごい、
もうすごい速いんですよ。でその彼が亡くなって新しくメンバー入って、そこら辺からこう変わってきたと思うんですけど、
うんうん、
ただ変わってもすごいかっこよかったんで、で重さがあるメタルっていうのがいたのはいたと思うんですけど、あんまりイメージじゃなくて、綺麗なのが俺の中でイメージで、そのハモってとか、速くてとか、そういうのがイメージの中でこう急に来たけども、この新たな感じですかね、
うん、
ヘビーメタルの新しいヘビーロックとかも来たじゃないですか、
うん、
その走りというか全てを作ったバンドではないかなって感じですかね。
まあね、うん、もうでも40年以上もね、
そうですね、
第一線でね、やってるから大したもんだなと思いますけどね。
なんかメタルってもう全然知らなくて、でやっぱりこう有名、名前もね、うん、有名じゃないですか、メタリカって。
そう、メタリカっていうとね、音聞いたことなくてもジャンル詳しくない人でもメタリカっていうのはなんか知ってるよね。
そうなんですよ、ね、それで聞いた時に、 え、こんなに音綺麗なんだって。メタルってもっと何ですか、うん、音がグヤグヤグヤグヤグヤみたいなドワーみたいな、なんかデスボイスみたいな、なんかそういう重くて好き嫌いはっきりしちゃうようなっていうか、そういうもう耳イタタタタみたいな感じかなと思ったんですけど、全然違って、え、メタルでスラッシュメタルってこんな感じなんだ、綺麗って。
でもね、デビュー当時はちょっとやっぱそういうとこだったよね。
そうですね、
あのボーカルがやっぱハイトーンで、
そうですね、うん、ザ・メタルな感じですね。
そうそうそうな感じで、でまたあの今日誕生日だよって言ったね、ジェームス・ヘッドフィールドがね、はい、こうボーカル取りながらこうギター弾くんですけど、もう全てダウンピッキングっていうね。
そうですね、あのジェームスはもう全パートできるんですけど、うん、一番上手いですからね、全パート
器用な方ですね。
で、あのスピードを普通にこうジャカジャカジャカジャカって普通の人だったらやるんだけど、全部ドドドドカカカカってこう全部ダウンピッキングでやるから、それがすごい。やっぱり
普段から鍛えてるんですかね。
もうダウン筋ってのがあるんですよ。ダウンで鍛えられる筋肉っていうのがあるんですよ。普通の人は痩せないね。
そうなんだ。
あんまりね、ほら必要がない。
必要がないですね。うん、サボるとすぐできなくなってます。
そう、ライブはじゃあ4回見たっつよね。
そうですね、4回見たっつよね。
どうですかライブは。
俺だからあの結構そのはしゃいじゃって最前の方行っちゃうんで、うん、どうもこうもなくなっちゃうんですけど本当にもう大変なんで、息吸うのも大変なところでもうわーってやってるんで、
うん、え、本物のメタリカじゃなくてそっくりさんでも気づかないぐらい。
気づきますよ、さすがに。本物のメタリカはあのだんだんこう年齢もいくじゃないですか、うん、スピードも遅くなってきてるんですね。あ、
やっぱりそういうもんですか、
はい、で昔の今日かける曲とかはあんまりやってくんないんですよ
初期の、
はい、でアンコールとかで言うんですよ、
やってやってほしい曲
を、ね、こう相談して真ん中に集まって、うん、ドラムの ラーズが無理無理って違う曲やるんです。
面白い。
でも一応それはあのファンも納得してくれる。
もうしょうがないってなるんです
けど、しょうがないよねっていうやつ、はい、
セットリストの最初の方だったらやる時はあるんですよ。で本編を終わってアンコールじゃさすがに無理なんだなと思って。
もう疲れちゃって。
でもさ、本編の最初の方でやったらさ、バテちゃうね。
思いますけどね。う
ん
う
ん、そこは何、なんとか
なんとかするじゃないですか。
いやー、面白い。一応やろうっていう気持ちだけはそうやって相談して表してもらって、うん、ファンの方も納得してやらないって。
まあでもね。ファンも分かれるかもしれないね。
そうです
ね。なんでやんねんだよっつって、
それは思います
ね、こうさふざけんなよって思うファンと、
はい、
もういいじゃない。
しょうがない。
もうしょうがない。ね。もうだってね、もう60、みんな60なんだから、ね、60超えてんだからさ、みたいなさ。
そうい
いじゃん。もうこう目の前でやってくれるだけでいいじゃんっていうね。うん、私なんかローリングストーンとそういう感じで見てますからね。
そう
ですね。
もうそれは、はい、あの、アーティストからとって嬉しいですよね。アーティストとして、そうやって、ね、できないのに無理にやれようって言われるように。いいよって
新曲で構成間違えようが、もう別に、なんとも思わない
です。ああ、
そうですよね。
はい。
そうですよね。
そう。だけど、なんか中には分かんないけど、なんだよ、みたいなね、思う人もいるのかもしれない
ですね。
なるほどね。
そこは温かくも。うん、
ではでは、今はもうライブでやらない。
いや、やりますけど、あんまりやらない。
やる
ぜひやってほしい曲ですね。
ま、もう一回見たいという。
そうですね。
ね、じゃあ、その一曲聴かせてください。
はい。それでは聴いてください。メタリカでバッテリー。
メタリカでバッテリーでした。
はい、まあ ね、代表曲というか、
そうですね、
名曲ですけどね、
はい、
そう、ぜひライブでね、
はい、また見たいですね、
うん、
ちょっとライブいいんですよ、すごい、曲とかこうガーってやってて、あれこれ大丈夫大丈夫っていうぐらいぐちゃぐちゃになったりするんですけど、決めとかがみんなバーって合うんですよ、
あ
さすがみたいな、
そういや決めがさ、はい、決まるといいんだよね、
そう本当にいいんですよ、
ラジオと一緒ですね、
はい、
途中生放送とかぐっちゃぐちゃでもエンディングはちゃんとすると周りですごくちゃんとしなく
てなるんですよそんなことはないですよ、
時間ぴったり収まったりすると、うん、なんか全部が綺麗に収まったみたいな、
まあ、
何事もなかったみたいな、
うん、大事、
締め大事、じゃあここちゃんと締めたいと思います田中あと俺にも言わせろ、今回はアーティストピックアップメタリカでした。さあ続いてはケイズドリーム8月のレコメンドアーティストです。新しい月になりましたので1ヶ月間新しいアーティストを田中アートさんに推していただこうと思います。
はい、ザ・スイスポロの推したいと思います。
ちょっと久しぶり、
そうですね、
うん、
新しいアルバムを出しまして、その曲を全部かけちゃいと思いますね。
今月は5週あるから5曲
聴く、5曲ですね、5曲入りの、
すごい、
じゃあ EP かなんか
リリースした、そうですね、愛でぶっ飛ばせというのを出しまして、で新しいギターが入っての新体制ですねでのレコーディングが終わりまして、そのアルバムを全部かけたいと思いますね。
じゃあぜひぜひ聴かせてください、
はい、
ではアルバムのタイトルにもなってる1曲ですね。
そうですね、
はい、お願いします。
はい、それで聞いてください、ザ・スイスフォルノで愛でぶっ飛ばせ。
デイズドリーム、8月のレコメンドアーティスト、スイスポルノで愛でぶっ飛ばせでした。
はい、
はい、
もうね、これがあればね、未来は大丈夫なんです。
そうですね。いや、いいんですよ、やっぱこのバンドは素晴らしいと思いますよね。俺は、
もう結構長いよね。
もう長いです ね。何年になるんだろう。30年もやってないですかね。でも長いですね。はい、
ボーカルの方がソロとしても、
あ、いや、そうですね、今ユイザボックスっていうのが、
ね、そうですよね、
はい、世界のユイ様でしたね、
もう、もう世界のユイ様っていう、もうこの名前が忘れられなくて、
名前変えたんだよ ね。
変えましたね。
世界のユイ様がこのザ・スイスポルノのボーカリスト で以前ユイザボックス、
ユイザボックス
を、ね、紹介していただいたこともあるんですけどね。
はい、そうですね、ベースボーカルですね。
ナイスボイスですね。
ほんといい声ですね。
うん、
いや、かっこいいですよ。エンターテインメントだし、声もいいし、音楽もいいですね。なんかすごい、あの、三拍子揃ったいいバンドだと思います。
いや、本当にね、エンタメ色が強いというかね、
はい、
こうライブもいいもんね。
そうですね、うんうん、
ケイズドリームのレコメンドアーティスト、今月はこのザ・スイスポルノを押していただきます。最初の週でした。来週も楽しみにしてます。
はい、
はい、田中畑さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載、ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いては各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回は、
はい、今回はですね、千葉県稲毛区にあるライブハウス、ケイズドリームの店長、田中浩一さんに登場してもらいます。
またまた登場です。
田中畑さんはさっきまでで、
そうそうそう、
店長としてだと田中浩一さんですもんね。
はい、本名でいきますよ。
はい、よろしくお願いします。はい、
田中店長、このコーナーはですね、
はい、
全国にあるライブハウスの店長やですね、はい、ブッキングスタッフに登場してもらってね、
はい、
おすすめのアーティストを紹介してもらうというコーナーなんですが、
久しぶりですね。
はい、ケイズドリーム、
はい、
ついに登場です。
何年ぶりだか思い出せないくらい、ね、田中畑さんがライブラッシュに、
はい、もうな、特に変わり映えしないですね。俺
最初すごかったんですね。ライブラッシュって12人ぐらい店長がなんかいろんなところから
ね
集まって、もうここのスタジオがまあもう究極の密、うん、
確かにね、
はい、そうだそうだ、
ね、
ね、あれはあれで楽しかった
ですね。楽
しかった。
まだ写真残ってますからね。どっかに残って
る。どうかね、
そうだ、いっぱいすぎちゃう。
まあ、まあ確かにね。で、田中店長ね、
はいはい、
今週はね、お店の情報をいろいろと聞かせてもらいたいなと思うんですが、
わかりました。
改めまして、
はい、
場所は
稲毛駅ですね。JR の稲毛駅と京成稲毛駅のちょうど間ぐらいですかね。JR 稲毛駅の方が近いのかな。から5分ぐらいのところですね、歩いて。で、稲毛で一番怪しい建物の地下ですね。
まあまあまあまあまあ、
はい。真っ黒のビル、
はい、
はい。
ねえ、1階が、
はい、
バーカウンター
そうですね
になってて、
で 1階、そうだ、1階がバーカウンターになってて、その入り口のところに今はどんまるという、
はい、
海鮮丼
ね、
ですね、がありまして、そこから中に入ってから地下に降りていくとメインのステージがあるって感じですかね、
うん、でもそのビル自体もね、
はい、
もうあれですもんね。
そうですね、
2階がスタジオでしたっけ。
2階がスタジオで3階がタツーショップですね、
うん、
な感じになってます ね。
もうあのお店オープンして何年経つんでしたっけ。
11月で29年ですね。
はい、すごい
長いですよ。
ね、この番組にこう参加していただいている間だけでも、ケイズドリームのこの外観だったり、こう内装だったりも相当変わってますよね。
相当
変わってます。つい最近もなんかあっちこっちいじられて。
だって前ね、車が突っ込んで事故になってっていうね。
そうですね。 あの時はきつかったですね。
そんなこともありましたよね。
か前にね。
そう、もう買い、だからもう嫌でも改装せざるを得ないみたいなね。
あれはね、
そう
ですね。
なったこともあったけど。
もうね、お怪我された方がいなかったっていうことがもうそれだけですね。ただそれを、まあ、参考にされ、稲毛丼丸という海鮮丼屋さんはまるで、ま、その当時の事故を再現したかのようない
やいやそんなことはないんですよ
車のこれ なんて後ろの部分、
はいはい、
を開けた状態が、
はいはい、
お店の
そう、結構言われるんですけど それは関係ないですよ別に。
あ、関係ないですか。
ただその、ミニクーパーとかのこう開いてると可愛いかなとか、うん、
可愛いです。で
海鮮丼ってなんかイメージ的にもっとドンって感じじゃないですか、うん、海鮮丼みたいな、うん、そんなイメージじゃな
くがバンバン立ってね。
そうですね、それをもうちょいポップな感じでやりたいなと思ったのであんな感じにしてます。
ああ、和と洋の融合みたいな感じですもんね、うん、見た目はちょっとアメリカンな感じだけど、
そうですね、
はいはい、よく見るとあら海鮮丼だっていう、う
ん、ハンバーガーが出てきそうな感じです
ね。そうそうそう
ね、
うん、
ステーキ丼とかもやったら
いいですよね、
うん、
やりたいですよ。
だから全部が丼なのピザとか
丼だったらいいみたいな。
ピザで丼はやだな。
ピザ丼、ステーキ丼、海鮮丼、ピザ丼とか、パスタ丼とか。
ピザでご飯食べれるおかず。
無理。たこ焼きも無理。
お好み焼きは食える、
ね。無理無理。あ、じゃあ
お好み焼きなんですか。お好み焼きを乗せるんですか。
あのね、はい、これね、ちょっと話それますけど、
はい、
私ずっと関東育ちで、
はい、
関西に行ったことがあるんですよ、
はいはい。
親父の仕事の関係で住んだことがあって、うん、その時にもうお好み焼き文化で。
はい、
友達のお弁当を見たらお好み焼きとご飯が入ってて
お好み焼きが乗ってるんですかご飯。
じゃあ乗ってなくて
別で
その切ってあってね、
あ、
でそのおかず入れのところみたいなところに入ってて、これお好み焼きをおかずにご飯食べんだよって、うん、と思って、うん、したら普通にお好み焼き定食とか普通にあって、
あるんですね。
もうこういう文化なんだと思って騙されたと思って食べてみてはいたの、美味しいからって言って、またまたと思って食べたら全然いけたの。
それはよかった。
いや本当。だからいまだになんかお好み焼きを例えばほらコンビニとかで買ったりする時ない？
はい、ありますあります。
その時におにぎり1個ぐらいとか一緒に買って食べると美味しい。これねちょっとやってみて。
ああ、おソースとかがいい感じなんですかね。
うん、でも本当ねおかずになるのよ。
たこ焼きはまたちょっと似てますけど。
けどたこ焼きのご飯はちょっとやっぱりないな。
たこ焼きにご飯はないですよね。
それはない
な。なんか九州だとケンタッキーに白米ですよ。は当たり前なんです。
本当。
そう。
そうか。酢飯に合いますかね。酢飯に合うかが勝負ですから、
ね、そうね。
でもね、酢飯に合うやつをなんか言ってください。
そうだね。
そうです。普通の丼じゃないですよ。酢飯ですよ。うん、お好み焼きもいけるんですかね。
いや、わかんない。食べてみて。
やってみます。
パスタ、パスタ。
パスタ、なん
で合わないん
だよ。なんで炭水化物に炭水化物なんだよ、ね。
なんか、洋風だったりするものを、単品で食べるものを、あえていろんなものを。
なるほど。
うん、ね。でもそれ、テストするのもいいかも。
そうそう、いろいろ試してみて。
いや、面白いですよね。
うん、
月替わりとか ね
そういうのを試すのに人を集めて試食してもらう、
うん、あ、楽しそう。
いいじゃないですか。
あ、それちょっとここにも持ってきますよ試食
を。あ、楽しそう、
ね。
はい、
そう、まあ、お店のことをねいろいろ聞いてっていうコーナーだったんですけど、
はい、
まあ、時間になったんでここでケーズドリームの店長田中浩一さんが先ほどのコーナーと違いますよ、
はい、
レコメンドのアーティストと違うおすすめのアーティストを紹介してください。
はい、そしたらそうですね、ケーズドリーム、ずっとやっててその中で大活躍してますアルカラを紹介してですね。
アルカラはもう付き合い長いもんね。
もう長いですね。もう昔本当にこうアルカラと出会ってこの曲最高だな、ファンになっちゃったなっていう曲を今日かけたいかなと思いますね。
じゃあ曲を聴かせてください。
はい、それでは、本人には言ってませんがかけます。聴いてください、アルカラで移り気。
アルカラで移り気でした。
はい、はい、もうこれはあれ結構もう初期の時だから、
ね、
まあ本当に出会った当時
はい
ぐらいな、
はい、もうこれこの曲好きだわってなった曲ですね。結構いっぱいありますけどこの曲だけはずっと好きで、うち来ると毎回やってくれたりとか。
いやもうリクエストしてるの。
はい、いや言ってないですけど、うん、もう俺が好きなの知ってるんで。
ああやってくれてた、
はい、やってくれ
ますね、いいねいいね、
はい、
ね。まあでもあるからもねもう本当ライブ最高ですからね。
最高ですね、いいライブしますね、
うんうん、もうケイズドリームがほぼホームって言っていいくらいずっと。
そうですね、もう関東出てきてから、そうですね、神戸のバンドなん で、うん、でこっちのホームじゃないですかね、うん、ずっとやってくれてます ね。
最近もねライブやってくれたりしてたみたいで、
はい、そうですね、
うん、まあ、次いつ登場するのか楽しみですね、
はい、
もう
すぐ来ますんで待っててください。
お、じゃ詳しい情報はケイズドリームのスケジュールチェックしていてください。
田中店長、今週はここまでということで、
はい、
はい、
どんな話しかしてないですね
また来週ね、はい、このコーナーにも登場してください。
わ、
はい、
かりました。
もう来週もきっと田中跡祭りでしょう。
そうですかね
、はい、千葉県千葉市稲毛区にあるライブハウスケイズドリーム店長田中浩一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました